はい、ディマティーニ博士の成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズということでね、今日は26日目のエネルギーの法則ということで、またまた昨日ですね、収録忘れちゃいました。はい、昨日はねスペースでコラボ配信をして、コラボ配信でゲスト出演をして、その後スタンド FM でもねコラボ配信をして、もう2本ね喋り倒したんでね、すっかり安心して忘れちゃってましたね。なので60日間で人生を変えるに挑戦ですけど、62日になりますね。ということで今日はエネルギーの法則ですね。 The Law of Energy。 最近あまりエネルギーが湧いてこないことがありますか？以前よりも元気がなくなったと感じることがありますか？私は何が人にエネルギーを与え、何が人からエネルギーを奪うのかを明らかにしました。あなたがもし疲れていて元気がないなと思うときには、ぜひこれからお伝えするエクササイズをしてみてください。まず4列の表を作ります。1列目に個人的なこと、経済的なこと、仕事のこと、健康のこと、何でもよいので人生のすべての領域であなたの頭の中にあるものを一つ一つすべて書き出します。ふと思いついた考えや空間を占めているものなど、何でも構いません。すべてをリストに書き出してください。すべてを書き出したら、次に2列目に1列目に挙げたすべての項目について、それを誰に任せたらよいかを考え、その人の名前を書いていきます。その時には自分自身にこう問いかけてください。他にこれを任せられる人はいないだろうか。大抵の人は、私がやらなくちゃ、これができるのは私だけだと考え、多くの作業を抱え込んでしまいます。しかし実際のところは、他の人に委ねることができることも多いのです。厭わないばかりか、喜んでそれをしてくれる人もいます。時として任せられる相手が浮かばないという人もいますが、奥さんやあるいはご主人はどうでしょうか。お子さんはどうでしょう。お友達や会社の同僚はどうでしょうか。探し出し、どんどん任せていきましょう。あなたはあなたが愛することに集中して取り組めるようにしていきましょう。2列目が終わりましたら3列目です。誰にも任せることができなかった項目の隣にあなたの名前を書きましょう。つまりそれをあなたがやることになります。最後の4列目には人に任せる場合の予定日と、または自分がそれを完了する場合の締め切りの日を記入しましょう。現実的な時間配分をするのです。大抵の人はたくさんの事項に埋もれて2週間3週間1ヶ月、時にはそれ以上かかってもできずにいます。こうした義務感は頭の中を堂々巡りしていて、あなたの時間と空間を支配します。義務感に追われている時にはあなたは集中力を欠き、大切なエネルギーを消耗することになるでしょう。すべての列に記入が終わるとあなたは気づくことでしょう。なんと、明日はたったこれだけのことだけをすればいいのだ。火曜日と水曜日にある2つの課題だけ気にしておけばいいのだ。ふむふむ、金曜日には6つだな。このように時間と空間の中で一度でも分類し、人に任せることができるものは任せると、圧倒されるような感覚に襲われることがなくなります。モチベーションもすぐに湧いてくることでしょう。もう一つのエネルギーを上げるための方法は、あなたの人生を振り返り、日々の生活の中で祝福を数えることです。感謝はあなたのエネルギーを最も顕著に高めます。感謝の状態を保ち、あなたのマインドを混乱から解放しましょう。分類し、優先順位をつけ、人に任せることができるものは任せ、一つ一つの事項に期限をつけて取り組みましょう。感謝にあふれ、物事が秩序だっていれば、あなたのエネルギーレベルは自然と上がります。あなたの人生はもっと充実したものになり、あなたは人生から多くのものを得ることができるようになるでしょう。アファメーション。私は今日の優先順位と人生の目的に集中します。私はマインドの混乱を秩序に変え、活力にあふれます。私は私にできることも委任します。私は大好きなことを優先順位と期日を決めて実行します。ということでね。まあ一日収録が遅れたことで、まあいろいろね、この収録で伝える内容も変わったわけですね、うん、まあタイムリーな話題で言うとね、今さっき Facebook の投稿をしていて、でちょっとチェックしていて分かったことなんですけど、森和美穂さんって方がいらっしゃいましてね、まあ、ボイシーでね対談もしたこともありますし、私のサンクチュア出版のイベントでも来てもらったんですけど、その森和美穂さんがねついに本を出版するということで、まあ、発売は4月26日かな、うん、それで Amazon の予約が始まったんですけどね、さっきチェックしたら転職読み物ランキングで2位にいましたね。さあ才能を始めようだっけ、なんか有名な本ありますよね、それの次にランクインしてましてね、 転職読み物で言うとね、私の転職をもうね、明らかに転職読み物っていうジャンルなんですけどね。まあ、転職が売れなかった理由の一つが、ジャンルは転職読み物なんだけれども、本当に転職を考えてる人は、本当の物語なんか読まないよ、みたいな。そう。ね。面接の達人とか、ね、職務経歴書の書き方とか、こうやれば採用されるみたいな、そっちを読みますよね、みたいなお話だったんですけど。まあね、すべては定めですよ。昨日私がこの収録をね、何ですか、忘れたのも定めですね。ね、立花隆さん、あのね、わけわからん男性に切りつけられまして、まあ命に別状はないようなんでよかったですけどね、不幸中の幸いというかね。立花さんもふわっちでね配信してた人ですからね。ふわっちが2015年にできて、今2025年で10年経ちまして、そうやって考えるとふわっちは大きくなりましたね。ね、昔はね、始まった頃は私なんぞがランキングで3ヶ月連続に入っていた。10年前、今は昔ね、今やランキングトップ100にも入れないんじゃないかなっていうぐらいすごい盛況で、まあ今日ね、久々にラジオトークでライブ配信しましたけど、ラジオトークのライブ配信なんていうのはこの時間でも配信者の方知れてますけど、ふわっちはね、もう本当にたくさんの方が配信していて、だからそんだけたくさんの人が配信してるからね、そう、配信したところで私のことを知らない人は私のところに来ないみたいなね、まあ、そういう状態が続いていたんですけど、あのそのライバーの方が亡くなった時にね、その件を話題にしたらね、めちゃめちゃ人が来たみたいな、そう、ただめちゃめちゃ人が来てもその人がね、その自分のファンになってくれるってことは可能性としてかなり小さいので、もうそういう野次馬を集める配信はもう2日でスパッと切ってですね、はい、今通常の配信モードに戻ってますけどね、まあ、このラジオトークもね、あの聞いてる人は本当数名だとは思うんですけどね、まあ、ただあれなんですよね、そのリアルタイムで聞く人っていうのは本当少ないけれども、まあ検索に引っかかりますから、なんかのタイミングでね、検索で引っかかってくる人っていうのは結構熱いですからね、そう、わざわざそのワードで調べてくるわけですからね、で今日で言うとタイトルがなんだっけ、今日エネルギーの法則かね。まあ今もスマホを充電しながら配信してますけど、配信収録してますけどね、まあ人間もやっぱりエネルギーね、どうしても肉体を持ってる以上はね、いくらその精神と肉体は別だって話ですけど、肉体的にやっぱ疲労度が高い時っていうのはなかなかパワーも出ませんよね。ね、でまあメンタルがね充実してれば、ね、多少の無理は、効くなっていうのはありますよね。まあでもそのプロフェッショナルの人っていうのはそういうその気分のムラということではなく、淡々とね着実にやっていくと。まあ、今日のねこのお話なんかもね、任せるべきは任せましょうみたいなことが書いてあったりとか、優先順位につけましょうっていうね、まあ本当に今 X のタイムラインは確定申告やっと終わったみたいな、ね、そういうのが結構散見されますけれどね、締め切りっていうのがありますから、私がやってるクラウドファンもね、だから毎日ねクラハンの告知見てる人は、あ、また宣伝してるよってなるかもしれないけど、いや、終わりが来たらピタッと終わりますからね。60日かぐらいですよね。終わりますよね。まあ、ただ別にクラハンが終わったからといって、別に私の活動が終わるわけではないですからね。そう、大沢たかおさんの、なんか、オフィシャルのアカウントが、なんか大沢たかおさんがキングダムで賞を取ったってね。のやつも流れてきましたけど、まあ夢を叶えるもんは現代版キングダムを標榜してますからね、とりあえず100巻までは出しますからねと。でただ単に数だけ出すだけでは意味がないので、そんなの誰でもできるんで、100巻までのね出す過程で必ずやムーブメントね起こしてですね、とりあえず一冊ヒット作を出すと まあそれがまあ今回今作ってる第3巻になるかもしれないっていうかね。で、まあ3巻の一つの、今クラファンやってますけど、目標の一つが、ね、スポーツ紙7紙に広告を打つっていう、ね、ことです。そのためのクラファン、オールイン方式なので、支援が集まっても集まなくても、やるということなんでね。最悪、自腹を切らなきゃいけない。そうならないように。ならないように。ね。だいつか終わりが来ます。いつか終わり。まあ、クラファンは当然。まあ、残りも今30何日ぐらいかな、うん。どんどんカウントダウン減っていくわけなんですけど。ね、オールイン方式なので。もうね、気分よく支援してくれた方は、あなたの支援は、絶対に実行されますと。リターンとして返されますと。ね。ということです。まあ、目標100万円なんでね、最低100万円ということで100万にしてるんですけど、ちょっと苦戦しておりまして、支援者もね、18人で止まっちゃってますけどね。ああ、そういえば明日千葉県知事の選挙でしょうね。私、千葉県民ですので、選挙権があるわけなんですけどね。いや、今回の件があったんで、立花さんにね、同情票みたいなのが集まる可能性は十分にありますからね。だからまあ、当選まではいかないでしょうけどね。そもそもポスター貼ってないし、みたいな。ポスター全部でね、立候補者多分4人のはずなんですけど、もっといるかもしれないけど、まあ、基本的に3枚だけ貼ってあって、プラス1が立花さんっていうね、いうところだと思いますけどね。まあ、泣いても笑っても、千葉県知事選は、今日が選挙活動が最終日ということでね、明日の夜、発表されます。まあ、多分現職が勝つんでしょうけど。ということで、おしまいです。